聖書を朗読します。使徒言行録第1章の9から26節までですが、はじめに9節から11節、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た2人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。以上です。これはキリストの昇天と言われる出来事なんですね。天に昇っていくということですね。死からよみがえられて40日の間弟子たちに現れてくださったイエス様は、その弟子たちの見ている真ん前でですね、こう雲に乗るようにして天にずっとこう昇っていかれたっていうんですね。まあ、これによってイエス・キリストのいわゆる受肉といいますけれども、その地上に来られた期間ですね、これはこの出来事をもって終わりを告げたということになります。やがてイエス様が再臨される時が来るまでは、イエス様がこの地上にこの肉眼で見える形でね、姿を現すということはないと。再臨が来れば再び見えるようになるということですね。イエス様はその生涯の後半において、地上に残されるであろう弟子たちを、まあ、訓練しようと努めていらっしゃったようですね。弟子たちは心からイエス様を信頼してより頼んでいましたので、そのイエス様が自分たちから離れてね、離れ去ってしまうということ、これはもうなかなかその事実を受け入れることは容易ではありませんでした。ある時ペテロなんかはですね、そのことを聞くと気が動転してしまってですね、イエス様をいさめてですね、主よ、とんでもないことです、そんなことあってはなりませんとですね、イエス様をいさめてしまった。しかしイエス様は彼を厳しく叱りつけるんですね。サタン、引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。なかなか厳しい言葉ですが、こういう言葉は私たちしっかり受け止めておく必要がありますね。その後イエスは彼らに静かに説明して言われました。私が去っていくのはあなた方のためになるんだ。これヨハネの16章の7節の言葉ですけど、一体なぜでしょうかね。どうでしょう皆さん、イエス様ご自身と一緒にいること以上に良いことなんてあるんだろうか。まあ、答えは明確なんですね。その続いてイエス様はこう言われました。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。この弁護者というのは聖霊のことであるわけですけれども、イエス様が去ることによって弁護者、すなわち助け主である聖霊が来られて弟子たちと共にいるようになると、イエス様ははっきりおっしゃった。神の御子イエス様と一緒にいるよりも聖霊と共にいることの方が彼らにとって益なんだって言うんですね。肉体を持ったイエス様が共におられないということが彼らの祝福になる。なんか不思議な気がしますけれども、それは聖霊というのはその本質においてイエス様と全く同じ神ご自身、三位一体の神ですからね、神ご自身であられるわけで、常にその神が彼ら信ずる彼らのうちにいて共にいてくださるということですね。そして聖霊は彼らに力を与えて、その力によって霊的な闇で覆われている、覆っている強い人サタンを打ち破る、そういうことができるようになる、そういう益になることがたくさんあるんだということなんですね。まあ、弟子たちはイエス様が昇天されるということの準備ができていて、そのための心備えもできているはずだったんです。イエス様一生懸命教えたし、その備えをしたんですけれども、まあ、しかし実際にイエス様がオリーブ山でね、というところで彼らが見ている前でこう天に上げられていったんですけど、その様子を見ていると彼らは驚きのあまりですね、イエス様の姿がこう見えなくなるまで雲間を長い間見続けていた。まあ、おそらくポカーンと口開いてたかもしれませんし、どうしたらいいんだろうって、ね、途方に暮れたような顔をしていたんだと思うんですね。ところがそこに二人の天使が現れて彼らに、立ち去るように指示しました。11節です。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。その時まで信じて待ち望みなさいということですね。まあ、この天使の言葉で彼らは我に返って、この父の約束である聖霊によるバプテスマを待ち望むためにエルサレムに帰っていったんですね。じ じゃあエルサレムで彼らはどうしたんだろうか。続く12から14節を読みます。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。ここにはエルサレムに帰った弟子たちがある家の2階の部屋で祈っていた、ね、この 2階の部屋、英語で言うとアッパールームっていうんですけどね、祈りの、をこう示唆する、そういう言葉となってますね。そこで祈っていた。それは10日間に及ぶ祈りの日々だったですね。しかしこの間ですね、10日間彼らはずっとその2階の部屋に閉じこもりっきりで祈っていたかというとそうじゃないんですね。ルカによる福音書の24章52と53節にこう記されています。彼らはイエスを不死の拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたってありますね。ここに記されてますように、この10日間彼らは屋上の部屋に集まってただただ祈っていたっていうだけじゃなくて、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたって、分かりますか皆さん。神様に近づき、父なる神の声を聞き、聖霊に満たされることを求めて彼らは熱心な祈りを捧げていたわけですが、しかしそれだけじゃなくて神殿に行って何をしたか、賛美と礼拝を捧げていたってことですね。祈りとともに賛美し礼拝を捧げていたっていうことですね。10日間の祈りっていうのは考えてみれば皆さんどうでしょう。祈り会、祈祷会としてはね、ずいぶん長い期間ですよね。まあ私もそうですけど、ほとんどの人は10日間の長期礼拝と祈りを捧げることに、まあ多分困難を覚える、そんなね長い期間ね、時間空けられませんよっていうのが本音じゃないかと思うんですけれども、まあ、しかし世界に目を向けてみれば、現在でもそのように2週間にわたって例えばずっと祈り続ける集いとかですね、あるいは本当に教会の指導者たちが集まって4日間まるっきりこう閉じこもって祈りをするとか、そういう集いっていうのは世界の各地で今でも行われていますね。そこに参加された人たちは本当に聖霊に満たされて力づけられるということが報告されています。まあ私たちもある意味で日常の生活の中でどんなに忙しくても神様に近づき祈るための時間を確保する、これは本当に必要不可欠なことではないかというふうに思います。ところでこのエルサレムでの祈祷会、祈り会のその課題というんですかね、それは何だったか、イエス様はっきりこう言われていました。ルカの24章の49節。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。弟子たちは、世界宣教の働きを始めるためには強い霊的な力が必要だということをこんなふうに最初から教えられていたんですね、知らされていたんですね。そしてそのために彼らは再びこう弱まっていましたけど、もう一回こう結束して集まってきたわけですね。しかしそれを待ち望む祈祷会が10日間もねずっと待ってなきゃならないということを知っていたかどうかということは、おそらく彼らは知らなかったと思うんですね。イエス様は彼らに間もなくっていう言葉を使ってます。使徒言行録の1章5節でね、間もなく父の約束である聖霊によるバプテスマがあなた方に与えられる。間もなくってね、どれぐらいなのか曖昧ですよね。それが10日にわたるとは彼らは知らぬ間に、それにしても彼らはとにかく10日間待ち続けて祈り続けていた、それは非常に根気よく彼らが祈り続けたということであり、神が約束されたことを確認するためには確認するまでは祈り続けるぞっていうね、そういう覚悟を持って彼らはこの2階の部屋に集っていたんだと思うんですね。その覚悟というのしか、あるいは意思というんですかね、それはとても大事なことだと思います。ある神学者がこんなことを言っていました。彼らがあらゆる緊張と重圧を経てきて、ここでもし休むことにして数日をヨッパの海岸で骨休めをしていたとしたら、神は果たして祈りに応えられたでしょうか。これは決して小さな疑問ではありません。なぜなら神の御業と祈りはどのような関係にあるかという問題につながっているからです。私が個人的に信じることは、 もし弟子たちがヨッパへ休暇に出かけるか、ガリラヤ湖へ漁に出ていくかして、神殿や屋上の間で時を過ごしていなかったら、現在私たちが知るようなペンテコストの出来事は起こらなかったに違いありません。ああ、確かにそうなんだろうなというふうに思いますね。別に休暇や、そういうことが悪いってわけじゃないんですよ。ただこの場合、はっきりイエス様は待ちなさいってキリストの命があったわけですよね。御言葉が、御心がはっきりしていたんです。それを知っていながら遊びに行くとしたら、それは本来別に旅行そのものは悪くありませんが、御心からそれる、御心に反するということになって、大事な神様が用意されていた祝福を失ってしまうことになってしまうということですよね。クリスチャンである私たちが祈りの生活において従順で忠実でなければ、主の御業はなされないということですね。エルサレムの弟子たちはそういう意味では主に従って祈りに励むことにしたということです。それによって全世界に福音がもたらされる道、このペンテコステが起こったということですよね。これは大きなことなんですね。歴史がそこから変えられていくということですね。まあ、こんなふうに弟子たちは主の言葉に従順であって、非常に根気よく熱心に祈り続けていました。しかしそれだけじゃないんですね。もう一つ、彼らは心を合わせて祈っていたって書けてあるんですね。心を合わせて。15節を見ると、120人ほどの人々が一つになっていた、一人の人のようになって祈ってたってことですよね。一致してたってことです。一致の祈りには大きな力があります。個人の祈りよりも集団の祈りの方が効果的である場合が多いのは、実はイエス様が教えたこの教えによるんですね。原則と言って、一致の原則と言ってもいいですね。マタイの18章の19節でイエス様はこう言われました。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてください。こういう言葉は皆さんぜひ暗唱してくださいね。神様はもちろん一人での祈りも決して無駄にはされません、まあ、しかし二人の一致した祈りの方が望ましい。まして120人の人がね、一致したってね、そして祈った祈りであれば、それはなおさら力強く働かれたに違いないんですね。じゃあどうやって私たちは一致して祈ることができるんだろうか。一人の牧師がこんなことを書いていました。本当の一致は交わりと称してなされる単なる話し合いとかゲームなどに打ち興じることによって生まれるものではない。正しい福音理解、聖書理解、そしてそれに基づく真実な悔い改めによるのでなければ、本物の一致はできないはずである。まあそうですね。2人の人が、たとえ2人でもそれぞれの主張を、意見を主張している限りはですね、一致は難しいですよね、うん、本当に正しい聖書の教えとともに、その教えに基づいて悔い改めていく。悔い改めるっていうのは考え方を切り替えていく、自分の過ちを素直に認めていくっていうことですよね。そういう祈りの、ね、中での、なんて言うんでしょうかね、悔い改めがあって初めて私たちは一致できるっていうことですね。正しい聖書理解と真実な悔い改め、まあ、これは教会はもちろんですが、家庭でも仲間の間、職場でもどこでもですね、言える一致の原則なんだってことをぜひ覚えていただきたいと思いますね。ところで、この祈祷会にはこの人たち、11人の人たちのほかに、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちもいたってことが記されてますよね。イエス様の弟子たちの中には、実は多くの女性たちがいたってことが記されています。イエス様の働きを支える重要な役割を果たしていたんですね。例えばルカはこう記しています。8章の2節から3節。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。まあ、この忠実な女性たちは何よりもイエス様の働きの経済的な、あるいは物質的な必要の相当な部分を賄っていたんだと言われていますね。イエス様のお母さんであるマリアもその中の一人であったってことが書かれてますね。で、この祈祷会の記事、この使徒言行録の一章の記事は、聖書の中で最後にこの母マリアが出てくる場面なんですね。 さらにここには先ほど言いましたが、イエス様の兄弟、この兄弟っていうのはいわゆる教会の兄弟姉妹っていう意味での兄弟じゃなくて、実の兄弟ですね、肉親と言ったらいいんですかね、そのイエス様の兄弟たちもいたって記されてますね。で、聖書をよく読んでみると、最初は兄弟たちはイエス様を信じなかったようです。兄貴が何か始めたけど一体どうしたんだろうって感じでですね、そのイエス様が救い主だ、メシアだなんてことは信じられなかったんでしょうね。まあ、しかしペントコステの日までには彼らはイエス・キリストを救い主として、自分の実のお兄さんであるわけですけど、それを救い主として信じてキリストの弟子となっていたってことがここから分かりますね。その兄弟たちの中の一人、ヤコブという人がいますが、それは後にエルサレム教会の指導者となりました。そして新約聖書の中にヤコブの手紙ってありますが、この手紙を書いたのはこのイエス様の兄弟のヤコブだと言われているんですね。さて、もう一つ最後に15節から26節の部分があります。これを読んでみたいと思います。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して預言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。ところで、このユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのですが、その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹渡が皆出てしまいました。このことはエルサレムに住むすべての人に知れ渡り、その土地は彼らの言葉で開ける玉、つまり血の土地と呼ばれるようになりました。詩篇にはこう書いてあります。その住まいは荒れ果てよ。そこに住む者はいなくなれ。またその務めは他の人が引き受けるがよい。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。そこで人々はバルサバと呼ばれ、ユストともいうヨセフとマティアの二人を立てて次のように祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちのどちらをお選びになったかをお示しください。ユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった人としてのこの任務を継がせるためです。二人のことでくじを引くとマティアに当たったので、この人が11人の使徒の仲間に加えられることになったと。ここではですね、そのユダの裏切りによって12人いた使徒ですよね。12って数は大事なんです。聖書の中では大事な完全数の一つですけど、この12使徒の間に欠員が生じてしまった。11人になっちゃったわけですよね。そのために彼らが主の弟子たちの中からこのマティアという人物を、その欠員を補充する意味で選んだっていう、出来事が記されているわけですね。おそらく彼らは新しい神の民の中軸になるはずのこの12人の使徒たちが、よりによって裏切りということによってね、11人になってしまったって、この事実を重く受け止めていたんだと思うんですね。ユダが裏切るということについても、またユダに代わって一人の人を補充するということについても、彼らはちゃんと聖書の言葉の中からね、このように書いてある、聖書にこう書いてあるからユダはそうなったんだってことですよね。そして私たちは一人補充しなくてはならないと、20節でね、その務めは他の人が引き受けるが良いというね、これ詩篇の言葉だってことですけど、その言葉を引用しながらユダに代わる新たな使徒となるべき人物を選んだっていうことですね。いろんな困難苦難は神のためにはある。しかし御言葉に帰るんです。そして御言葉が何と教えているかってことを、彼らは常にそれを求めて行動したってことですね。じゃあそれにふさわしい人物の条件は何か。2つあります。1つは洗礼者ヨハネの時から主イエスの昇天の日まで常に他の11弟子と行動を共にしたものであるってことですね。一緒にやってきた仲間の一人だ。そしてもう一つは主イエスの復活の証人になるということだ。この条件にかなっていたのが2人いました。バルサバと呼ばれユストともいうヨセフとマティアの2人だった。ヨセフとマティアですね。そこで彼らはこの2人のうちの1人を選ぶわけですけど、それにあたって2つのことをしたんですね。1つは彼らはそれについて話し合ったとか協議したとかね、選挙したって、そういうことじゃないんです。まず神に祈ったんですね。すべての人の心をご存知である主よ、 この二人のうちのどちらをお選びになったかをお示しくださいという。こういうことも大事な原則です。彼らはいつでも断るごとに主に導きと助けを求めて祈った。クリスチャンが祈るときに主が最善をなしてくださるということ。そのことを本当にいつも信頼していた。どうですか私たちは。たまに祈ることは間違いなくし、ね、全く祈らないまま過ごすということはないと思いますが、いろんなことが起こる中で常に祈りを持って主の導きを私たちは求めながらしているだろうと。案外私たちは自分の判断、自分のことでとっととですね、ことを進めてしまうということが多いんじゃないだろうと、ね、これは考えさせられますよね。彼らは先ほども言いましたが、ユダの出来事にしても御言葉からちゃんとその理由、意味というものを見出しました。それに従ってその、一人を補充しようとしたんですが、その時にも祈りを持って神の導きをいただいたということですよね。これは本当に私たちもクリスチャンとして信仰の歩みをしていくわけでとっても大事な原則です、うん、もう一つ彼らがしたことは何かというと、実はくじを引く、最後にくじ引いたんです。二人のうち一人を選ぶためにお祈りした上でくじを引いた。この重大な決定をねするときにくじを引くなんてね、ずいぶんずさんだなっていうか、ずいぶんいい加減だなってね、まあ、現代人の私たちからすると、感じるかもしれませんが、実は旧約聖書の箴言の16章の33節というところにこういう言葉があるんですね。くじは膝の上に投げるが、ふさわしい定めはすべて主から与えられる。まあ、こういう教えが旧約聖書の中にありますように、実は旧約時代のというか当時のユダヤ人はですね、くじを引くことによって、まあ、大事な決定を下すということを、まあ、社会的文化的に普通にやっていたようなんですね。そういう意味では彼らがここでくじを引いたっていうのは決していい加減だね、どっちか分かんないからもうくじ引いちゃおうって、そういうことじゃなくて彼らは習慣的にやっていた。旧約聖書にはそういう場面が何箇所か出てきますね、うん、そういう意味では決して当時の彼らとしてはおかしいことではない。イエス様もね、昇天されてしまってもはや彼らのところにはいませんでした。また聖霊が下るってこともまだ来てないですよね。そういうところですから、まあ、旧約の時代のその教えに従って文化に従って彼らはふさわしい方法を取ったっていうことなんですが、しかしこれはあくまで旧約時代の方法なんですね。ペンテコステの日に聖霊が彼らの上に下った後には弟子たちがくじを引いて何かことを決めたってことは一度も書かれてないんです。御言葉と聖霊によって導きがはっきり与えられるようになりましたから、くじを引くようなことも必要なくなった。それは古い時代のやり方でしたけど、新しい新約の時代にはそれは必要はなくなったってことですよね。そして私たちがここから学ぶべきことは、私たちにも御言葉が与えられており、さらに聖霊が与えられて導きをその聖霊から御言葉からいただくことができる。そのことを抜きにしてね、何か求めようとしても私たちは何もないってことですね。他にはないんです。それが本当に一番大事なことだってこと。そういうことに対する正しい理解と信頼を持って私たちは御霊といつも親しい交わりを保ちながら御霊に聞くということを継続していくことが大事なんです。信仰の歩みは御言葉とこの、まあ、祈りを通して聖霊によって導きをいただき、その聖霊の導きに聞き従う。それがクリスチャンの信仰の本質部分ということですね。それがなされるときに神の技が皆さんを通して皆さんの生活の中に表されてくるということです。聞くこと、従うこと、聖霊により御言葉により祈りを通して神様は私たちを今でも共におられて導き続けてくださり、そして祝福を与えようとしてくださるということですね。信仰によってそういう意味で熱心に根気よく心を合わせて祈り続ける群れでありたいと思います。お祈りをいたします。